全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は学薬アワー、平成30年度全国学校保健調査集計結果報告について、日本薬剤師会理事で学校薬剤師部会副部会長の清水剛さんにお話しいただきます。
こんばんは。日本薬剤師会学校薬剤師部会の清水剛です。今日は平成30年度全国学校保健調査の結果の一部を速報値として報告させていただきます。この全国学校保健調査は、昭和47年から毎年調査項目を選定し、全国の学校薬剤師が各担当校において調査・回収し、日本薬剤師会学校薬剤師部会が集計・分析をしています。平成30年度の全国学校保健調査では、平成29年度におけるプールの水質検査、施設・設備・日常点検について質問をしました。また平成25年度から学校薬剤師及びその活動の実態を把握するために基礎的な設問を設定し実施していますが、今回も本調査を継続して行っております。本調査の調査対象は、全国の大学以外の認定こども園を含むすべての学校51,859校であり、これらの学校のうち回答のあった33,643校から、学校の種類などの基本データの欠落により集計不能を除いた33,607校を対象に集計を行いました。はじめに、学校薬剤師学校保健調査の実施状況等、基本データ部分に関する集計結果について説明させていただきます。まず、学校薬剤師の年代は20代から80代以上の先生方が関わっています。全体として50代が 26.5%、 60代が 26.2%、 40代が 21.7%、 30代が 12.1%、 70代が 10.6%、 80代以上が 1.5%、 20代が 1.4% でありました。次に、学校薬剤師に従事している薬剤師のうち、日本薬剤師会の会員が 93.7%、 日本薬剤師会の会員外が 6.3% でありました。学校薬剤師の本部の職場は、薬局関係者が全体の 86.9% を占めていました。昨年度の調査結果と比較すると、その構成はほとんど変わっていませんでした。次に、担当校における医薬品に関する教育の実施状況についてですが、医薬品に関する教育を行った割合が 55.5% で、昨年度は 37.5% であり、18% 増加しました。特に学校種別では、中等教育学校が 75%、 全日制高等学校が 71.8% と高く、本県は中学校及び高等学校では、学習指導要領に基づき、保健体育科で必ず学習する内容になっています。今回の調査で増加した理由としては、学校薬剤師が積極的に提案し、アピールしているからではないかと考えられます。学校保健計画を作成するにあたり、学校から確認要請があった 19.6%、学校から確認要請がなかった80.4% でありました。学校保健計画の策定は、その中で問題点を検討し、新たな課題なのに着目していく場なので、学校薬剤師にも積極的に参加する姿勢が求められています。学校保健計画に環境衛生検査が記載されている割合は、一部の未記載も含めれば、全国平均で 73.3% でありました。学校保健委員会出席要請の設問については、学校保健委員会への出席要請があった 54.5%、学校保健委員会への出席要請がなかった 45.5% でありました。これに関しても、学校保健委員会への学校薬剤師の参画率を上げるためにも、学校薬剤師は積極的にアピールする必要があります。学校環境衛生検査の実施状況の設問については、学校環境衛生基準に定められたすべての項目を実施した 36.8%、一部実施しなかった項目がある 60.8%、合わせると 97.6% が実施しており、昨年度の 97.2% を上回る結果となりました。また、全く実施していないは昨年度より 0.4% 減少しました。学校保健安全法の第5条において、学校では環境衛生検査の計画を策定し、実施することになっているので、100% 実施に向けてさらなる努力が必要であると思われます。全く実施していない理由の内訳として、器具が足りない 32.6%、予算が足りない 17.4%、人が足りない 4.2%、計画がなかった 62.6%、その他 16.6% でありました。昨年からの傾向としまして、予算と器具が足りないが、それぞれ大きく増加していて、人が足りないが、わずかですが減っていました。今回の結果を踏まえますと、やはり学校薬剤師は、学校保健安全計画策定をしていない学校に、我々の計画を提言すべきではないかと思います。実際に、学校保健委員会へ参画した薬剤師においての設問では、指導、助言があったが 86.3%、なかったが 13.7% で、平成29年度よりあったが微増でありました。定期検査結果は、その都度学校に報告するだけではなく、学校保健委員会で報告し、指導、助言することの意義は大きいと言えます。学校薬剤師の活動を、教職員だけではなく、児童、生徒、学校医、保護者、地域の人たちにも認識してもらう良い機会なので、積極的に参加し、指導助言をしていただくと願います。保健に関する講話、講演、及び支援を行った薬剤師において、その題材は、薬物乱用防止、78.5%、喫煙飲酒防止、50.8%、薬教育、43.5% で、平成29年度と、同様の傾向でありました。青少年の薬物問題は年々増加傾向にあり、社会的にも大きく取り扱われるようになっているのが現状です。学校薬剤師が専門職として予防教育に積極的に関わることは重要なことであります。薬物に手を出すことのないよう、小学生のうちから正しい薬の使い方をはじめ、飲酒やタバコによる体への害、受動喫煙から自分を守ることの大切さなどの教育を継続的に行う必要があります。以上が平成30年度調査における基本データに関する集計概要です。次に、本年度において学校保健調査に関連し、プールの水質検査、衛生状態、日常点検、幼児用簡易プールにおける浄化などに関して行った調査についての報告です。まず、プールの水質検査について報告させていただきます。水質検査を基準通りに行ったが 92.7%、実施したが基準の頻度では行わなかったが 5.5%、行わなかった 1.8% でありました。行わなかったは、定時制高等学校が 19.2% で最も高く、それ以外は 10% 未満でありました。また、循環ろ過装置の処理水の濁度に関する実施率は低く、49.3% でした。次に、水質基準の不適合項目がなかった 88.6%、あった11.4% でありました。水質検査の不適合があった項目別では、 有利残留塩素が 57.4%、 次いで一般細菌の 15.6%、 大腸菌の 11.3% でありました。胞子別で見ても圧倒的に有利残留塩素が高かったです。不適合項目に対して指導助言を行ったは 90% を超えていました。次に施設設備の衛生状態に関する集計結果です。循環ろ過装置はあるが 94.3% で、ないが 5.7% でありました。施設設備について検査を行いましたかでは、プール本体の衛生状況等 88.6%、 浄化設備の管理 62.3%、 消毒設備塩素の注入装置 59.7%、 行わなかった7.4% でありました。また屋内プールがある学校において次の検査をしたかについては、空気中の二酸化炭素 29.2%、 空気中の塩素ガス 21.7%、 水平面照度 21.9%、 行わなかった 65.9% でありました。また施設設備の検査結果の記録を保存していましたかの問いに関しては、すべて保存していた 91.7%、 一部保存していた 5.9%、 保存していなかった 2.4% でありました。次に日常点検について報告させていただきます。水質についてどの項目についての点検を行ったのかの問いには、水中の危険物異常物の有無 92.7%、有利残留塩素 96.4%、 pH 値 67%、 透明度 74.1%、 行わなかった 1.6% でありました。付属施設設備については、排水口の安全確認 90.4%、 循環水取り入れ口の安全確認 76.7%、 柵の安全確認71.5%、 行わなかった 5.8% でありました。日常点検結果の記録を保存していたかの問いに関しては、水質 95.5%、 付属施設設備等 55.5%、 塩素剤などの在庫管理 59%、 保存していなかった 2.4% でありました。最後に幼児用簡易プールにおける浄化について報告させていただきます。この設問に関しましては、幼稚園認定子ども園のみが回答対象であります。プール水の浄化については、塩素注入装置がある 1.7%、 直接塩素剤を投入している 78.9%、 ろ過装置がある 4.8%、 浄化をしていない 21.6% でありました。また、プール水の換水についてでも、使用日ごと 89.3%、 2日から7日 9.3%、 8日以上 1.4% でした。また、その他として、今回のプールの検査において、公益財団法人日本学校保健会が発行している学校における水泳プールの保健衛生管理を活用したかの問いには、活用している51.3%、 知っているが活用していない 26.6%、 知らない 22% でありました。本書を活用していない、または知らない先生方にもぜひ本書の活用をお願いしたいと思います。以上が平成30年度設問度に関する集計結果でした。以上をもちまして、平成30年度全国学校保健調査の速報に関する説明を終わらせていただきます。結びになりますが、本調査を実施するにあたり、ご指導とご協力を賜りました文部科学省初等中等教育局保健教育職域課健康教育調査官並びに各都道府県市町村などの教育委員会に深く感謝いたします。
今日は学薬アワー平成30年度全国学校保健調査集計結果報告について、日本薬剤師会理事で学校薬剤師部会 副部会長の清水剛さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。